民主主義を取り戻せ新メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は聞きます？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、本日も番組をスタートしていきたいと思います。いつものメンバーで今日はお送りしますよ。今日は岩田さんも体調戻られて、
はい、はい、久しぶりに今日はやってきました。
よろしくお願いします。
はい、西尾彩子です。
西尾紀明です。
はい、こんばんは。そして、進行役は夏志聡でお送りします。ですね、まあ、この番組の収録をやってるんですけども、今日この収録日、25日なんですけどね、聖火のコースが、発表されまして、
はい、
そろそろオリンピックかということで、なんか一言のように記事を見ていたんですけどね、某番組で出ている高校生の部活をやってる男の子に聞いたらですね、
はい、
来年の夏合宿は東京以外にするなと私が出てるらしくてですね、公立高校の部活やってる子たちにはですね、東京にいて、オリンピックを応援しろということになってるそうですよ。そんな言葉で言われるの？
公立高校ですか？
公立高校です。部活ですよ。吹奏楽部。
吹奏楽部？
もう合宿するなと言われてますよ。いろんなところにね、いろんなことをね、ちょっかい出してるんですね、我々の政府は。
そんなところまでコントロールしようとしてるんですか？
恐ろしい話です。
だから教育現場に対する政治的介入ですよね。
いやもう本当ね、
国家総動員。
もう総動員ですよ本当に。
結構オリンピックそのものが政治利用されてるってことですよね、
だから、いろんなものを総動員して、国威発揚に利用しようとしてるっていう感じですね。
そんな感じです。まあ元号もそうですね、
天皇の、ね、即位もね、
そうですね、はい。そして、最近のニュースとしましてはですね、丸山穂高議員が、戦争で北方領土を取り戻したらどうだという発言をしたりですね、まあ、これは維新の方から除名されましたけれども、あと元フジテレビアナウンサーの長谷川豊ですね、彼も維新なんですけども、被差別部落を馬鹿にするようなね、市の交渉の下には言っちゃいけない言葉があるんですけどね、あの放送では、まださらにこれも公認から、ね、外されましたけれどもね、こういう戦後教育のちょっと歪んだところがね、この2人を作っているなという気がしますね。
ああ、戦後教育のね、歪みというよりも、
はい、
戦後教育をきちんと受けなかった結果じゃないかなと思うんですよ。戦後教育は人権とかね、平和主義とか憲法の原理とか、そういうことをきちっと教えて、僕も教わりましたからね、そういうことについて全く理解していない人で、丸山さんはあれでしょ、女を飼いたいとか、そんな話までしてますよね。だから基本的人権とか日本国憲法の9条の意味とか全く分かってない無理解な人が、で維新っていうのは改憲政党ですから、そういうこう全くこう理解を、憲法を理解していない人たちが憲法をいじろうとしてる、これ如実に分かりますよね。
しかし、まあちょっと恥ずかしいというか、なんというか、大人として
そうですね、
こんなに分かってない人が議員なんだっていうこともちょっとびっくりしますけどね。
そう、東大出てね、経産省入って全く失敗知らずできっと来たんだと思うんですよ、エリートコースで。でもね、なんかこんなに天狗に育っちゃうんだったら、やっぱりね、なんて言ったらいいの、もう本当呆れて、呆れてしまって、
これね、極端に非常識なんですよね。で、まあ大学出ても 受験勉強、つまり暗記の受験勉強だけしてる人ってのは、うん、こういう人になっちゃうんですよね。だから勉強ってのは中身を深く理解するっていうことをするんだけども、うん、理解しないまま覚えるだけ覚えて、うん、いい大学に入っちゃったってこういうパターンでしょうね、
うん、
だから
最近別のところでもそんな話をちょっとしたんですけど、うん、裁判官、
うん、
頭いいに決まってるんだけど、うん、それは世の中を知っているということではなくて、うん、試験の、
そうですね、
試験をパスする能力はもう極めて高いと、
う
ん、
そうです、
丸山氏もそうだったんじゃないんですか ね、
でしょうね。
でもその戦争したらいいんじゃないかっていうその発言をその訪問団の年配の80代の方と記者団が、はい、話しているところを割り込んでそういう発言したっていうじゃないですか、
はい、
でその89歳の方言われた方はもう戦争を知ってる世代ですよね、うん、そういう世代のもちろん戦争はしちゃいけない、もう日本は戦争で領土を取るとかっていうことをもうやらないってはっきり憲法で謳ってる国ですから、はい、国会議員がその発言しちゃいけないのはもう大前提ですけれども、うん、それに加えて戦争で苦労した経験を持ってる自分よりも何十歳も上の89歳の方に向かって戦争したらどうかっていう、はい、この想像力のなさ、うんうん、こ本当呆れても
ね、しかも彼らはもう訪問団の方々は命からがらこう日本に引き上げてきたっていう人たちですから、うん、やっぱりこうもう本当にあとちょっと何かあったら自分は多分殺されてたか死んでただろうっていう、うん、そういう状況で日本に戻ってきてるわけですから、うん、そういう人たちに対してはちょっとあまりにも無神経すぎますよね、
うんうん、まあ、今回の丸山議員のねその起こした言動によって、まあ、ビザなし交流が、ね、もうできなくなるんじゃないかということで、ね、一緒に受講した方の中では、ね、もう涙流していたという、ね、方もいらっしゃるということで本当に罪深いなと思います。ただ私はやっぱりここで言っておかなければいけないと思うのはその丸山議員 の、 その個人の問題ということで、ね、今マスコミは騒いでいるような感じがしますけど、まあ、もちろん国会議員として言ってはいけないことを言ったとか議員としての資格がないというのはこれも 誰の目から見ても自明なんですけど、やっぱりこれに対して、まあ所属の維新の、会の、まあ代表というかね、が最初は議員辞職に相当するみたいなことを言っておきながら、はい、単独での議員辞職の勧告ってことを、ね、避けたり、
はい、
結局野党で共同でやるのに乗っかってきたけれども、うん、非常にこうどちらかというと最初のなんか威勢のいいようなことを言ってたことに対してね、うん、非常にこうなんですか消極的になったり、
はい、
さらに消極的なのは、ね、自民公明、はい、要するに政府与党ですね、うん、でなんとその議員 の、 その辞職勧告じゃなくって欠席っていうね、うん、非常に軽い、
はい、
あれですよね、要は注意をしますみたいなぐらいの、うん、で要するに収めようとしていると。でなんでこれはすごいね、もうなんていうか我々庶民から見たらすごい違和感っていうのがあって、で自民党のある幹部が言ってたということで、報道されてましたけども、このぐらいの発言でもしね議員を辞めなければいけなくなったら自民党の議員はね軒並み似たようなことを言ってるんで、うん、責任を負うことになると、
うん、
それは避けるべきだと、うん、だから今回その前例を作るべきではないと、
はい、
だからこの議員に、丸山議員に対して要するに厳しいことを言わないしやらないというのが今の自民公明、政府与党ということだと思うんですね。
そのこのぐらいの発言、
そう、うん、
メディアはまあ今、まあ、叩きやすいからというか批判もしやすいので、まあ、丸山長谷川両氏を結構批判してますけれども、うん、やっぱり日本会議に所属している自民党議員たちは国会ではそういうことを言わないですけど、うん、武道館なんかでやってる日本会議の集会ではね、うん、もうやっぱそれ以上それに匹敵するぐらいのことを言ってますよね。
誰か国のために血を流せみたいな、
それは稲田朋美氏ですね、
はい、
そうですね、京都選出の西田議員がね、
はい、
そもそも国民に主権があることがおかしいと言っていたりとか、
うん、
で自民党が出しているその憲法草案を見るとですね、あのやっぱり国民主権とか基本的人権っていう項目がごっそり削除されていたりとか、はい、まあ、そういう、まあ、まあ国民主権もそうですし基本的人権、あと平和主義ですよね。そうですね。全部自民党の総合を見ると今の日本国憲法の全部を全部削除しちゃってるんですね。と、うん、いうのはあれはやはりそのさっき の戦争の反省からですね、日本は二度と戦争を起こさないと、やっぱその武力を持たないというね、まあ、その救助を安倍さんは安倍さんだけじゃなくってね、自民党公明党と一緒になってこの維新の会もね憲法を変えたいと、いうのはね基本的には同じ考えを持っているということだと思います。でマスコミはそれに対しては触れないでね、個人叩きに、まあ、精を出して、国民をそちらの方に目を向かさせているっていうのはね、すごく違和感を感じます。
そうですね。いざとなったら天皇のために死ねって書いてある教育勅語を否定しない議員も多いですからね、自民党の中には。だからやっぱりそういう考えを持ってるんだろうなと思うし、
そうですね。だから籠池さんのね、森友学園っていうのは教育勅語に基づいた、教育をしていて素晴らしいと、うちの主人が言ってますって言ったのは他でもない安倍昭恵夫人ですし、
感激して泣いてましたから ね
安倍晋三名なんですか、その小学校
記念小学校か
、っていうね名前までついたぐらいですからね、だから基本的には同じ考え方の人たちが憲法に手をつけようとしているというのが今の現状
で、しかもこれだけ武器を買ってるっていう、
爆買いですもんね。
戦争の準備をしてる人しか思えないんですけどね、
さっき の想像力の話にまた戻っちゃうんですけどね、そうやって教育勅語を否定しない国会議員で戦争できるような国づくりに突き進んでる国会議員、結局戦争の時代を知らないわけですよね。まあ、私たちもそうですけど、だからあの時代がどういう時代だったか、教育勅語を読まされて育った子どもたちがどういう経験をその後したか、日本が戦争に入って、そういうことを全然経験してない人たちですからね、今の国会議員の本当に一番多い人たちっていうのはやっぱり想像力がないんだなっていうのは大きいですよね。
でも私も戦後生まれ、まあ、戦後生まれというか、まあ、私、1959年生まれですけど、で母親がちょうど子供の頃、まあ、空襲されたりなんかしてるんですよね、でやっぱそういう話聞いてて、まあ、想像力で分かりそうなもんなんですけどね、もう70前後の国会議員とかがリアルタイムで戦争の被害に遭ってないとしても、なんで想像できないんだろうというちょっと本当に不思議で、
美しい日本を取り戻すとか言ってますよね、でそれがなんか新しい政治をもたらして改革勢力だっていうそういうこういうふうに受け止めてる人も少なくないんですよ、だけどダイレクトに言うと、大日本帝国憲法のようなそういう日本に逆戻りさせるっていうことなんですよね。
そうですね。
ね、だって基本的人権のこともよく分かんないし、平和主義のこともよく分かんないし、で武器は爆買いするし、そういうことでしょ、で戦争のことをね知らないわけじゃないんですよ、あの年代の人たちってのは全教頭よりもちょっと上の世代なのかな、こういう投稿を私読んだことあるんですよ、反政府の運動をファッションでやってた人たちは今右翼的になってる、ファッションで右翼的になってるってこう言ってるんですよね。だからなんていうかな、ゲーム感覚で捉えてこう今、こういうこう右翼的なことっていうか、戦前で回帰するようなことを言うのが流行ってる感じですよね。
今世界中で、ね、その傾向ありますよね、
復興主義みたいなね、だからそういう、 こう流行にこう遅れまいとするようなそういう軽々しさ、だから軽々しく戦争のことを語るでしょ、 ゲーム感覚で。
忙しいことを言えばね、支持率が上がるような、
そうですよね、
そんなことを考えているような人ばっかりに思いますけどね。
今復興主義っていう話ありましたけど、はい、まあ、またあの言い方変えるとね、まあ、反動っていう言葉もありますよ ね、 ね、
昔って ね、ま
あ、要は安倍さんが言うその日本を取り戻すって、日本はやっぱ戦前戦中の時代のね、まあ、日本あの国民に、まあ、人権も基本的人権もないし、あの戦争を突き進んでいた時代を想定して言っているということは、まあ、彼らの主張から間違いないと思うんですね。
そうですね、
ただね、そういうふうに安倍さんたちは言ってますけど、もしねそういうことを言ってる人たちが権力を今握ってなかったら、そんなこと言わないと思うんですよね。要はそういうふうにあの勇ましいことを言う人たちっていうのは、自分たちが権力を持ってたり一般市民に対して自分たちが力を行使できる上の立場にいるっていう意識がどっかしらにあると思うんですよね、うん、だもし戦争になった時にじゃあ苦労するのは、本当に戦場に行って血を流せって稲田さん言ってますけど、血を流すのはその人たちじゃなくて庶民なわけですよね、市民なわけですよね、そういうやっぱり自分たちは人の上に立ってるっていう意識があるんじゃないかなって思いますね、
戦争が起こっても自分たちは戦場に行く危険が全くない人たちが戦争を語っている
ということ
ですよね。自分は安全なところに身を置いといて、戦争しろ、または戦争できるようにしないと守れないものがあるって、こういうことを言ってるんですよね、
丸山氏なんかも戦争従ってますけれども、本人あの人はもう国会議員だから、自分はエリートだし国会議員だから戦場には行かないだろうっていう風な思いは確実に持ってると思うんですよね。
ね、去年亡くなっちゃった大橋巨泉さんが言ってましたけど、戦争というのはじじいが言い出して、おっさんたちが決めて、若者が死ぬって言ってます、まさにその通りですね。
だから今自衛官の間で、あの大きな声は出せないけれども、あの今 の、 あの 自衛隊の運用方法には反対だっていう人がかなりいるんですよね。私は街頭で 何人も会いましたけども、あのね、専守防衛っていう言葉がありましたよね、はい、つまり自分の国の領海や領土を守るために自衛隊に入ったのであって、海外の戦場に送られるために私は自衛官になったんじゃありませんっていう、そういう人がかなりいるんですよ。
あの防衛大の卒業生で1割が任官拒否したそうですね、
任官拒否するでしょうね。だって、南スーダンやイラクから帰ってきた自衛官が50何人かな、自殺してますもんね、あの PTSD になるんですって。
ほとんど報道されませんけどね、
自衛隊も隠してますしね、これだけ任官拒否が出たっていうのは、過去なかったことですから、やっぱりあの彼らの中でも、今までの候補生だった人たちの中でも何が変わってるでしょうね。
そうですね、この間 F-35 が墜落をして、で未だに見つかってませんよね、自衛隊のパロットもそうですし、本来であれば原因究明をして、原因究明がされるまでは運用を中止するというのはね、本来あるべき姿ですけど、そういうことをせずにやってるでしょ。やっぱり自衛隊の人たちって本当に、なんていうのかな、すごく不安だと思いますよね。
それと、新聞によると、緊急脱出装置、パイロットが
飛び出る、
あれが使われた形跡が今回はなくて、問題があるらしいですよね。
F-35A
に全部装着されている緊急脱出装置には問題があるらしいですよ。でそれ100機以上買ってるわけでしょ。
で問題のある箇所が、何百箇所だっけ、何十箇所だっけ。
それがしかも確かね、アメリカのいわゆる、日本でいう検査員ってあるじゃないですか、要するにその監査する、が指摘してるんです。確か F-35 には非常に構造的な欠陥があるということを、今おっしゃったようにね、一箇所二箇所の話じゃなくて、非常に問題あるということを言ってるのを、安倍さんは何年ローンでね、日本の国民の税金血税使って、もう爆買いして、でそれに自衛隊 もうね、まあ、巻き込まれてて、だから本心ではね、すごくあのいろんな複雑思いあると思いますね、うん、あれそれとオスプレイ、
うん、そう
では、あれだけ沖縄で不時着という名の墜落をしたりとか、うん、幼稚園の上空からね、あの部品を落としたり、うん、
だってアメリカでは未亡人製造機って言われて
る、ね、それにあの乗ってた 米軍の兵士がね、もう墜落して死ぬ率が高いから、あれに乗ると本当にその人のね、うん、亡くなって棺桶で帰ってきて、あの未亡人が増えるという話で、だから今度その千葉の木更津にね、オスプレイがその配備されるという、まあ、修理工場ですね、うん、だそれに対してもね、自衛隊の中でもさっき言ったように運用ということに対して、うん、政府がなんか頭の悲しでアメリカと決めてしまって、あと従えみたいな形で、だからいろいろね、持ってるところある人もいるんじゃないかなと思いますよね。
あね、9条に自衛隊を書き込みたいって言ってるじゃないですか。それは自衛隊員の人たち、自衛隊員の子供がお父さんの名誉の、お父さんの名誉はないよっていうか、うん、そので子供が悲しんでるっていうことを言ってますけど、うん、その一方で F-35A とかオスプレイとか欠陥機じゃないかっていうふうに言われている、実際も事故を起こしているようなものをどんどん購入して自衛隊員に乗ってもらおうとしているわけですよね。なんかね、一方で自衛隊の名誉を与えるけれども、一方で自衛隊員の命はこれはあの軽視しますよって言ってるようで、これをちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、名誉を与えるけど命はよこせって、
なんかこれってだってアメリカの陸軍もオスプレイ買わない、うん、そんなものいらないって言って、うん、それをじゃあお前心臓お前のところで買えって言われてるわけですから、ね、
だからそれって戦争中の、まあ、これは言い過ぎかもしれないけれども、誤解与えるかもしれないけども、国のために命を捨てろ、天皇のために命を捨てろ、それをやったお前たちは偉いみたいな、国のために死ぬのは名誉だみたいな、うん、それとなんかつながってないかなって思うんですよね。
そうですね、
いや、うん、僕はもっとね、うん、あのそこまでいかないと思うんですよ、うん、あのね、うん、アメリカ、つまり今日あの国会、今日収録日にちょうど国会議事堂前で、うん、沖縄辺野古に基地を作るなっていう集会があって行ってきたんですけど、つまりアメリカの要求で武器を買ってるんですよ、うんうん、だから今国のために死ぬのは名誉だって言ったけど、うん、極端な話言うとアメリカのために死ぬのは名誉だと。
あのね、私も今言ってきたんですけど、うん、その国会前に今日トランプさんが夕方来るじゃないですか、国会議事堂前のその道路の街灯のところに日の丸と星条旗が2つ、うん、2本ずつあちこちに掲げられてたんですよ、うん、でも私写真撮ったら日の丸が隠れちゃって、星条旗に、星条旗と国会議事堂だけが写っちゃったんですよね。なんかそれ見てちょっと考え込んじゃいましたね。
なんかあのね、国技館にまで招待するみたいですけど、ね、うん、女性があの
土俵に
ミラニア夫人が、ね、土俵に上がってくるんじゃないかというね、うん、あの宮内庁とか政府関係者がなんかヒヤヒヤしてるっていう感じが、ね、ありますし、
うん、なんかもうやってること矛盾だらけでむちゃくちゃですよね、うん、
あと あのトランプが、うん、トランプ大統領が天皇陛下と会うときに、うん、いやその握手の仕方、うん、うん、それにあのトランプ大統領の手の上に安倍さんがこう手を乗せて上からポンポンと叩くと、うん、ね、まさかやるんじゃないかみたいなね、うんうん、そういうね、
いや、やっぱ実際ヒヤヒヤしますよ。
そうですよね、うん、それやったら止められないですよね。止められないってい
や、もう誰にも止められないですよ。
いや、トランプ大統領は、うん、あのメキシコと の境にね、塀を作るとかとんでもない壁を作るとかとんでもないことを言い出す人だから、やりかねないですよね。何するか分かんないです。何言い出すか分からないですよ。
でもこれ我々が今こう雑談で言ってる話じゃなくて、あの例えば白井聡さん の、はい、あの国体論を書いてる白井聡さんだって、現在の国体はアメリカになっちゃったじゃないかと、うん、言ってるぐらいですからね。
そうですね、うん、 まあ、実際トランプさんの言うことを何でもはいはい聞いてね、
うん、
まあ、さっき話もありましたけども、あの国民のことは一切無視してね、
うん、
本当にその兵器の爆買いをやめれば消費税なんか上げなくてもいいのに、本当にその通りだと思うんですよ、
ね、本当そうですよね、でこんだけ貧困層が増えてるのに、
うん、
武器買ってる場合じゃないですよね、
本当ね、経済指標は軒並み悪いんですよね、
うん、
で GDP だけ上がってるんですよ、
はい、
でこれね、去年の10月まで内閣参与をしていた藤井聡さんっていう人の講演聞いたんですけど、
はい、
ね、GDP が、2% プラスになった、これは仕掛けがあって、輸入がね 8.2% も減ってるんですよ、
はい、
輸出も減ってるんですけどね、輸出以上に輸入が減ってるんですよ、
でその数って合ってるんですかね、
合ってる、合ってるんです、
政府統計の6割が1期だっていう話じゃないですか、
これはね、この数字は合ってるんですよ、うん、でこれを当てはめると、つまり GDP っていうのはざくっと言うとね、儲かった額から輸入額を引くんですね、
うん、
だから輸入額がマイナスになってるってことは、そのマイナスになってる輸入額を GDP にプラスするってことなんですよ、
はい、
そうすると大幅に GDP が多くなるんですよね、
うん、
でその輸入額っていうのをこう換算しないで計算すると、年率 20% の GDP が失われてる、でこういう計算だそうです。
そうです
か、ね、新幹線の中で GDP が 2% も上がってるっていう速報を見て、それで何かあるなと思って帰ってインターネットに接続して、財務省の発表した原資料に当たったら、はい、そのマイナスのところが目に入ったって言うんですよね。だからからくりなんですよこれ、うん、数字の、うん、で後の、個人の消費であるとか、それから、実質賃金であるとか全て下がってますよね、
うん、
だから個人消費が冷え込んで、内需、個人の生活が、消費する額が非常に減ってると、
うん、
いうことを言ってましたね。だから消費税上げる環境ではないと。
そうですね、まあ、実際生活が苦しくなったって言ってる人の方が多いみたいですね。
そうですよね、うん、
山本太郎議員が金をまけって言ってるのもあれ本当にそうだと思いますよね。というわけで今日もいろいろ話したいことはいっぱいあるんですけど、時間がそろそろなくなってきました、
はい、
なんか特に付け加えたいことなんかございますでしょうか。
トランプさん今夜夕方来るけど、もう来たんですかね、
うん、なんか16日には来てますね。
と安倍さんと千葉でゴルフして、六本木で串焼き食べて、で国技館でお相撲見て、
うん、
トランプさんって他の国に行ってもゴルフとかしたり遊ん観光してるんですかね。まあ、観光は少しはするでしょうけど、
しかも今回国賓ですからね。
国賓、
うん、公賓と国賓って扱い違いますからね。天皇陛下の挨拶があるとか、天皇陛下がお見送りするとか、うん、そういうことまでもうちゃんとセッティングされてるんですよ、
うん、
トランプさんをね国賓として安倍さんは招きますけど、
うん、
その裏で国民は極貧になってきますもんね。
うまいこと言いますね。
吸い上げられて絞り取られて、
はい、これで番組は今日は終わりですかね。
はい。
ごめんなさい、こんな
この番組に対するご意見ご要望リクエストはメールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。この番組は民主主義を取り戻せ市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたしました。